こんにちは。ビルーム代表の松崎陽子です。先日ですけれども、YouTube の、クローゼットの整理方法についての、動画をアップさせていただきました。ご覧いただけましたでしょうか。実はこの動画ね、9分ちょっとの、内容にはなっているんですが、撮影および動画編集、めちゃくちゃ時間がかかりました。やっぱ慣れない作業ってね、とってもやっぱり同じところでつまずいたり、どうしたらいいのかわからなかったりすることがね、多々あったりはするんですが、少しでもね、この動画、YouTube というねツールを使って皆さんに、ちょうどこのね、初夏の気候のいい時にですね、クローゼット整理に取り組んでいただきたいなという思いで、作成をさせていただきました。今日はですね、そのクローゼットの、整理方法の動画でもちょっと触れた、衣類のね厳選方法について少しもう少し、具体的にお話をしていきたいなと思っております。お片付けをねしたことがある方だったらきっとね皆さん感じたことがあると思うんですが、やっぱり物のね、いらないというね、見極めるいわゆる厳選という作業というのはね、とっても大変な作業の一つなんですね。で、この作業を、乗り越えるために必要なことというのは、大きく分けてね3つのポイントがあります。YouTube でもねちょっと触れた内容ではありますが、それを今日はね一個ずつ少し、丁寧に、解説をしていきたいと思います。ちょうど今衣替えの時期にね、もうちょっと汗ばむぐらいの陽気にはなってますが、そろそろちょっとこう夏物をね入れ替えようかなんていう方もねいらっしゃると思うので、ぜひ聞いていただけたらありがたいです。まず一つ目のポイント、これが衣類の厳選をするときに、まずやっぱりワンシーズン以上着ていない、あるいはいつ着たか覚えていない、もっと言うとねタグがつけたままの服があったりすることも時々現場ではねお見かけしますが、もうそういった衣類に関してはね、本当に今自分が必要であるかという見極めがねとても大事になってくるかなと思います。で、私は衣替えをするときに、そのシーズン、もう着て、例えばもう毛玉が目立つなとか、ちょっともう汚れが目立つなとか、もうちょっと肌崩れが起きてるななんていう衣類はもうそのシーズンでおしまいにしてしまいます。次のシーズンには持ち越さずに、本当に、来シーズンまでね残しておきたいと思う、衣類のみを残し、なので衣替えをした際は、動画でもね少しそんな場面もありましたが、かなり量は少ない状態で、そのシーズンの服をね迎えるような形になります。そうすることによって、実はそのシーズンね自分が着たいと思えた服、ショップなんかでね、買う時も、急に服が増えても、対応できるぐらいの、量というのがね実はリバウンドさせないために、必要な、量のね調整というところになってきます。このワンシーズン以上着てないというのは、そのシーズンね前シーズン、着ることがなかったということなので、その次のシーズンも着るかというとやっぱり着ることの可能性は極めて低いかなと思うので、できたらねそういったのを厳しい目で、厳選してみていただけるといいかなと思います。次のポイント、2つ目のポイントですね、クローゼットスペースに対して、余裕ある空間を維持できるかというところを見極めること、これもすごく大事になってきます。それに付随してね実は3つ目のポイントが、大好きな服、それから、着ている服、それからピックアップしていくというポイントもあるんですが、この2つ目のポイントと、3つ目のポイントが実は同時作業で行ってもいいかなと思っているポイントです。それぞれの、クローゼットに対して、余裕ある空間を維持する、 そのためにはまずは、大好きな服、それから着ている服、これからも着たいと思える服っていうのを、っていうものから、選んでいく。で、ある程度クローゼットの、クローゼットバーだったり、まあ、衣類ケースの中が、少し余裕があるぐらいの量になってきたら一回止めて、で、その量を維持できるように、そのシーズンね、服の量を、適量に、保っていくというのが、これもやっぱりリバウンドを防ぐために必要なコツの一つです。で、ここでね、とても大事になってくるのが、服をね、優先順位をつけて選んでいくという作業になってくるんですね。決められた、クローゼットスペースに対して自分が好きな服から、収めていく。その時は、だいたい3つ挙げられますよね。まあ、絶対にこれは着ると思える服、それからこれは着ないと思う服、どうしても迷ってしまう服っていう、この3つの服が出てくると思うんですね。で、できたらやっぱり着るか着ないかの、2択でね、選んでほしいところではありますが、やっぱりこう現場で見てても皆さんやっぱその時こうどうしてもすぐに選べないっていうね、服がどうしてもね発生するパターンが多いです。で、まあ、片付けってね、やっぱりこう止まってしまうとちょっとこう作業がねサクサク進んでいかないので、そういう場合はまず着る服、着ない服、どうしても迷う服の3つにちょっと1回分けていただいて、で、着る服、厳選がごめんなさい終わったら、もう1回その迷った服の厳選に取り掛かっていただくと。で、まあ、着たい服がクローゼットスペースに対して、まあ、とてもぎゅうぎゅうな場合、その場合はどうしてもこう迷った服と優先順位やっぱり低くなってきますよね。で、逆に、着たいと思った服をクローゼットに戻してみたら意外とまだ余裕があるなと思えたら、その迷った服を、またさらに厳選をしていくという方法でもいいと思います。まあ、これはクローゼットに限ったお話ではないんですけども、まあ、お家全体もそうなんですが、やっぱりその適量っていうのは、そのスペースに対してちょうどいい量が維持できるかというところにとてもリンクしているという、お話になってきます。今2つ目とね3つ目のポイントを同時にお話ししましたけれど、なかなかねクローゼットのお片付けというのは、短時間でねちょっと終えられるものではないので、できたらねこうお時間が少し余裕があるときに、行っていただけるといいかなと思います。で、一回ねこの適量がしっかりと、見出すことができて、なおかつそれが維持できるようになったら、おそらく、毎年行われる衣替えというのはほとんど短時間で済んでしまうことが多いと思います。私も毎年もう衣替えでこう意気込んでやることはねほぼなくなりました。もうだいたいクローゼットバーと衣類ケースを交換するぐらいの、ほんと5分10分ぐらいで終わってしまうこともあるぐらいの量です。でも前はそんなことなくて、本当に衣類ケースもたくさん服を抱えていて、もう衣替えかと思うと本当に気がねめいってしまうような、まあ、そんな時もあったんですけど、まあ、今はね必要な服しかない、ここに収まる分しか持たないっていう風に自分の中でルールを決めたことで、実はねとっても快適になってきました。なかなかねすぐにこう例えば今お子さんとかがねいらっしゃって、できないっていう場合もねあるかもしれません。そういう場合はねワンアイテムでいいので、トップスだけとか、ボトムスだけとかインナーだけとかね、持ってた靴下だけ、そんなアイテムごとでもいいので、ぜひ厳選の方を進めてみてください。はい、今日も最後までお聞きくださりありがとうございました。